実はまあ今日は朝に一発、ラジオを撮りまして、今、ただいま時刻は13時54分1時午後の1時54分2時近く2時ちょい前かになりますが、2本目を撮りたいと思いました。それは、不食断食プラーナー、この3つに関してちょっと、ぜひ、お伝えしたいと思ったことがあったので、今日の2発目のバイロンレディオを撮ろうかと思いました。まあどうなんでしょうかね。昔であればその断食とか、断食というものでさえ特殊扱いされた、まあ、宗教的であると言われた、まあ、冗談とか、バカにするようなことでしかなかったと思うんですね。それは、僕の、幼少時代、1960年代70年代なんかが、まあ、まさにそうだったのかもしれません。で現代に、を見てみましょう。それ現代を見てみて、少なくとも、まあ、世の中にあるブログであるとか、あとは YouTube であるとか、まあ、そういうところを見渡す限りは腐食とか断食っていうのは決しての、なんていうのかな、精神異常者とか頭のおかしい人とか宗教とかと結びつけられないで、もっと身近でポップなものになったのかなという気はしますが、まだまだそれはおそらく洗練された都心部ではそういう傾向があるのかもしれないけれども、田舎に行けばなんか理想論なんでしょとか嘘ついてるんでしょとかお金儲けなんでしょっていう捉え方が多分半分 50% はそういう具合になっちゃっているんだと思いますね。それは例えば有名な YouTuber なんかがやっぱり3食しっかり食べろとか言ったりとか、3食食べて筋トレすれば大丈夫みたいなことを YouTube なんかで拡散する、簡単に言えば本人たちに悪意はないんだけど、意識体レベルで言ったらこれは完全にミスリードってやつですねになると思うんですが、真実という部分に関しては別に食べなくても、人間に関しては食べなくても生きていける。これは、何を根拠にそういうことが言えるかというと、まあ秋山義種さんの本がベストセラーになったということは、実はいろんなメディアやいろいろな SNS やら情報やらがある中で、思った以上に予想以上に多くの人が、秋山義種さんの腐食の本を読んだ、腐食ということを知った、6年間水すら飲まないで6年間過ごすということが人間はできるんだということを証明してしまった、そしてその証明したことを多くの人がシェアして知ってしまったということですね。じゃあその事実というものがあって、現状の慣習やら常識やらという、大多数が信じている宗教的なことと考えて、そこの、格差というのはまだまだありますよね。では現状大多数、グラフで言ったら真ん中の出っ張ってるところ、大勢がにある現実というものを捉えた上で腐食断食、それからミトコンドリアというこの3つの柱を中心に話をちょっと進めていこうかなと思います。まあ秋山義種さんは6年間もものを食べずに腐食ということをしていただいて、弁護士であり、また医師免許も持っていらっしゃる、医学博士でもあります秋山義種さんというのは、東工大だったと思うんですけど、東京工業大学で、まあ、工学を学ばれた後に、まあ弁護士もやって医学も勉強して、まあ、非常に多岐にわたって で勉強をされた方で、お父様ご家系はお寺のようですよね。非常に素晴らしい人、我々の先陣を切っていろいろなことを教えてくれた方で、もうね、会ったこともないんですけど、心の師匠ですよね。素晴らしいと思います。で、開きがあると思うんですよ。例えば YouTuber で、例えば水だけ断食でも何でもいい、一日木村拓哉さんが証明してくれた、その一日一食でもいいと思うんですけど、まあ、有名、名の知れた方が食に関して非常に革命的なことをいろいろ行ってくれたということ、これは非常に大きいと思います。でです、じゃあそこには一体何が起きているのかというと、理路整然としない宗教的な盲信でその腐食を行ったりとか、断食を行ったりするのかという疑問が多くの人は持っていると思うんですよね。そこのメカニズム、そこの間にあるものっていうのがボコーンとあまりにも多く抜けてしまっている、補足してくれる人がいない、補足してくれるものがない。突発的に人は、さあその昨日まで1日3食食ってちょっとしたメタボだった人が、明日今この瞬間からさあ腐食症になったってなことはあり得るかって言ったらあり得ないわけで、段階を踏まなければいけないと思うんですよ。そこで重要になってくるっていうのが、お亡くなりになってしまいましたが、アボトオル先生が証明してくれたお話や講義の中でいろいろ見られることだと思うんです。人間のまず一つ知らなくちゃいけないのは、人間の体の細胞の成り立ちっていうのを、これを知らなくちゃいけない。大きく分けてしまうと、人間の体っていうのは解凍系糖を、養分として、存在する細胞、解凍系細胞というのがある。それからもう一つはミトコンドリア寄生細胞といってですね、細胞一つの中には、まあ、核というのがあるというのは誰しも小学校なんかで理科で習うことで、へえそうなんだぐらいにしか頭に入ってないことだと思うんですけど、ミトコンドリア寄生細胞のことに関しては学校で習わないですよ。なぜ習わないのか、ちょっと不思議でならない。それは小学校とかの低学年で教えるべきこと、本来はですよ。人間の体ってそうなんだから、ミトコンドリア寄生細胞とこの2つ細胞があるということ。我々は理科で血管とか血液とかやたら習うけれども、リンパ管、リンパ節、リンパ液、これを義務教育で習わない。これは非常におかしな話なんですよね。この2つの経路が体の中にはある。それを知らなければいけないのに、なんかそこだけ教育というところではバッサリ落ちちゃってる。それがバッサリ落ちちゃってるから、なんかこの人間の体のメカニズムがねじ曲げられた状態の認識で広く分布してしまって、広い認識となってしまっている、ねじ曲がった状況であると思います。でです、その現状、ほとんど多くの人は、ミトコンドリア、寄生細胞はまあ多い人で4割程度で、解凍系と言われる糖を使って、その栄養エネルギーとする細胞の存在が 60%、 半分以上が解凍系細胞であって、まあ、残りの4割程度、場合も人にもよると思う。例えば人にもよってそれが 70% であったりとかで、3割がミトコンドリア寄生細胞であったりとか、もっとひどい人はおそらく8、2とかの人もいるんでしょう。もしかしたら病気で死にかけの人は91とか 90%、10% ぐらいの割合かもしれない。それは、個人個人違うと思うんです。それで、まあ、腐食というところに至る前にもちろん断食というものが存在していると思うんですけれども、断食、例えば断食というのは、宗教的な断食というのは、例えば まあまあ昔の聖書に書かれているような断食っていうのはある時間を決めて、何時から何時までは、食べないけれども何時以降は何だけだったら食べてよくて寝て、また起きて、何時から何時までは食べなくて、何時以降はこれは食べていいよっていうような、もの、それを断食と呼んだようです。そしてその断食が明けたら、まあ昔であれば朝晩食べるとか、昼も食べるとか、それ自由に食べるっていうことをしましょうねというのような流れが宗教の流れ、約2022年前、キリストなんかが誕生した頃の時代の、あの辺のイスラエルなんかの、エルサレムかなんかの流れだったと思うんですよね。まあ、ですから段階をもちろん追わなくちゃいけないし、なんか学校教育、義務教育、義務っていうのはすごいですけど、義務教育の中でその6年間もやらされること、それからその前の幼稚園でも保育園でもいいやらされることというのが、まあまあまあ1日3回食事をとるということ。ではその前の、まあ、3歳児、2歳児、1歳児、赤ん坊というところに戻っていくと、まあ、特にその栄養補給というのは、まあ、例えば誕生しました、そこで赤ん坊はお腹の中で、1日1食とか2食とか3食じゃなくて、必要な時に、栄養を取るというのはお母さんのへその緒から栄養を取るからですよね。だから赤ん坊っていうのはまるまる太って生まれてきますが、もうたっぷり脂肪を蓄えて、おぎゃーと生まれるわけです。まあそれで、まあ、生まれてすぐはこう喉とか、それまでね羊水の中で使っていたから肺呼吸じゃないんですけれども、お母さんの、ね、お腹から生まれた瞬間に赤ん坊というのは肺呼吸、空気を吸って空気を吐くという肺呼吸を始めなくちゃいけない。それ喉の詰まりとかを、まあ、自分で取ったり、まあ、助けてあげたりして、まあ、肺呼吸に変わる。そして、おおよそだいたい赤ん坊というのは一般的に20時間程度は、20時間って言いますから約1日ぐらいですよね。食事というものは取っては取れないような状態、口とかね食道とか胃とかそういうものにがまだまだそのすぐすぐに機能する、おぎゃーと生まれてすぐおっぱいを飲むわけではないんですよね。ですから20時間程度間を空けまして、それからお母さんのおっぱいなり、まあ、脱脂粉乳でも結構だと思うんですけど、まあ、口から栄養を取るということを赤ん坊は始めますよね。で、東京大学の水島先生が調べたところ、その空いてしまう20時間っていうのはその、まあ、断食に当たるわけですよ。20時間食事を取らないと。でこの間起きてることっていうのはこれはオートファジーなんですよね。オートファジーっていうのは、ロックフェラー大学の、大隅教授が発見してノーベル賞も取ったことで、世の中全部ではないですけどかなりの感じでオートファジーというのは知られていますし、医療関係者なんかでも知っている人は多いし、もうどうなんでしょうか。僕は世間全部にインタビューして回ったわけではないから分かりませんが、結構オートファジーというのはもう多くの人に知られていることだと思うんですよね。それこそテレビでは、もうちょろちょろやってんのか、でも特集を組んだりとかしているわけではないので、まあ、そんなに知られてることではないけれども NHK なんかでも、まあ、やったという話ですよね。継続的にはやってないですけどね、まあ、だからオートファジーを知っている人はたくさんいる。で赤ん坊が生まれて20時間後、オートファジーで、体の栄養を得ますが、その後はその栄養を補給、栄養摂取に関してはお母さんというものに非常に依存するわけですよね。で自分自身が その栄養を欲した時におぎゃぎゃと泣いて知らせて、栄養を取ると。でまあそれが終わったら離乳食というものに入るけれども、まあ、離乳食に入った時から始まるのがその習慣化というものが始まると思うんですね。でどうなんでしょうか、僕赤ん坊さんを育てた経験のある母親ではないから言えない、なんとも言えないんですけど、お医者さんの指導とかで朝昼晩なんでしょうかね、それとも朝晩なんでしょうか、昼だけなんでしょうか、それはその医学会の方針でいろいろ変わってくると思うんですけれども、意思表示っていうのは言葉でするように赤ん坊になるわけですね。例えば簡単な言葉からまんまとか言って、あご飯が食べたいのねってお母さんが理解してあげて、ご飯をあげると。それでそういう形によって栄養を補給していくと。でそのうちに離乳食から普通に大人が食べる、食事へと、子供が変わっていくのが2歳とか3歳とかになって、それと同時進行であのおむつが外れてトイレに行くということを覚えるのが、まあ、大体2歳3歳が平均ですよね。僕自身も離婚しましたが、かつて子供がいて、その経験をしましたが、まあ2歳とかからおむつが取れ始めると。で、子供は自分の意思で言葉で、ママおしっことかね、ママトイレということで排泄も覚えていくということですよね。で、まあ、小学校に上がって中学校にと、まあ、そうあるんですけども、大体もうそういう小学校以上になると朝昼晩食べるっていうのは当たり前、常識っていうものでほとんどの人は動いていくわけですから、そこでですよ、こんな現状でオートファジーとか、ね、不食断食ということを大人になってからいきなりバンと聞かされたら、どんな人もカルチャーショックを受けるし、どっちを信じていいかわからない、迷ったりする。でも秋山義谷さんの本が、まあ、ベストセラーになるほどバンバン売れたと。不食、食べないということができるんだ、6年間も食べないだけじゃない、水も飲まない。え、これは甲田光雄先生の、玄米、のね生活とかっていうよりも、もう一歩も二歩も飛び抜けちゃってわけですよね、秋山義谷さんがやってくれたことっていうのは。じゃあまあその間に至るにはどういうプロセスで動いていくかっていうことは、なんていうんですかね、秋山義谷さんは要するに野球選手で例えると、もうすごいプレイヤーなわけですよ。プレイヤーとしてはすごい、でも先生ではない。だから名選手は名監督になれないっていうような常識と一緒だと思うんですけれども、まあ、あまりにも高度なことをやりすぎてるから我々一般庶民がなかなか理解できないというのはあると思うんですよ。というのは秋山義谷さんが育ってきた環境はお寺であり、そういうスピリチュアリティが高いのが当たり前の環境で育っているので、まあ、僕みたいな愚人そこそこ貧しかったけれども、そこそこだんだん、豊かになった家庭でも結構貧乏は経験してるっていうような育ちの、人間にとっては突飛な、要するにその不食にしても断食にしても突飛なことなわけですよ。じゃあどう人はそういう突飛なところから元来本来あるべき姿に戻っていくのかっていうのは、やっぱりミトコンドリア細胞、ミトコンドリア基生細胞の存在というものの特性を明らかにしない限りはそこは紐解けていかないと思います。人間の体には DNA というのがあって、ね、遺伝子ですよね。で昨今いろいろ消費者の、協会とか農業界とかそういうところで問題になっているのが、遺伝子組み換えの食物は食べたら体に危険だよというような、ことが非常に問題視されていますが、ではここで考えるにあたって、遺伝子組 組会とは何ぞやということですが、まあ、遺伝子を組み替えるということです。で、その遺伝子というのは、体全部共通しているものですよね、普通はね。でも一つ、まあ、要するにその増殖してコピーしていくわけですから。でも一つすごいのはミトコンドリア、寄生細胞というのはミトコンドリア、ミトコンドリアで別で遺伝子を持ってるってことなんですよね。ここのことは非常にすごいことで、だから体というものの中には、ね、2種類遺伝子があって、体を統一しているコピーされた増殖した遺伝子の他にミトコンドリアの独自の遺伝子がある、2つの遺伝子が存在しているということなんですよ。じゃあ例えば遺伝子組み換えによって何かおかしくなりかけても、独自の遺伝子を持っているミトコンドリアが修正する可能性というものを、人間の体は持っているということなんです。ではミトコンドリア自体はどういう存在なのかっていうのは、もう非常に古い現象、原始時代、その何億年、何十億年も前の細胞である。じゃあミトコンドリアってのはどういうことをやってるのかって言ったら、カルシウムを吐いたり電子を吐いたり、して、そして AGP というエネルギーを出して供給してくれる存在ですね。面白い存在です。でこのミトコンドリア、どういう具合に元気になっていくかって言ったら、まあ要するに増殖と共振なわけですよ。増殖して共振することによって、ミトコンドリア細胞っていうのは元気になっていく。増殖共振することによってもちろん数が増えるから、それだけ、燃出する AGP エネルギーというのが増えるわけですよね。でこのミトコンドリアが、普通の解凍系細胞を元気にすることができるのは、このですね、肝臓を使ってですね、ケトン体というものを形成することができるから、口から入れる栄養というのはもうタンパク質で、結局解凍系細胞というのは糖しか受け付けないので、糖のを与え、口から入れる細胞で胃で消化して腸でね、糖を吸収することによって体中に張り巡らされた血管で、糖を供給することによって生命活動を維持しているんですが、オートファジーによってですね、ミトコンドリアが働くことによって、その体のいらないゴミなんかはもう非常に強力な酵素で分解して、でそれでケトン体という、ブドウ糖に変わるものですね、ブドウ糖の代替品を作ることがミトコンドリア細胞というのはできるという素晴らしいもので、でミトコンドリア細胞自体 の活動を支えているというのは振動共振なんですね。で固有の周波数というものを持っている可能性があるということなんです。固有周波数、まあコンピューターでいう CPU みたいなもんですよね。結局 CPU っていうのは全部周波数が決まっていて、それで発信していって計算をしていくわけなんですけれども、まあだからコンピューターっていうのは人間を存在という生命存在というものを模擬したものですよね。でまあミトコンドリアの話に戻ってみて、3サイクルで、タンパク質出す、カルシウム出す、 AGP 出すという、3サイクルエンジンみたいなものですよね。でこれが、ミトコンドリアが活動していて、これは共振増殖していくことによって元気になると。じゃあそのミトコンドリアを共振増殖させていく周波数帯は何かっていうと、おそらくですけど僕がいろいろ学んだ中では3テラヘルツぐらいの、テラヘルツ波と言われる周波数帯がもしかしたらミトコンドリアを、共振させて増殖させる、周波数帯の波動なんじゃないかなと推測しています。 このことを言っている大学教授だろうが研究者だろうがは誰もいないんですけど、まあいるとすれば富澤誠一さんが同じようなことをプラーナというのことに関しては、そうじゃないかみたいなことをちらっと書いてはいたけれども、まあ、それを確証する実験やら測定やらを誰かがやったというどっかの大学で誰かがやったという事実はないので断定はできないが、理論物理学じゃないんですけれども あくまでこれは仮説に当たりますね。でまあそのテラヘルツ波は一体じゃあどっから来るの、どっかから来ないと供給されないじゃんと思うかと思うんですけど、テラヘルツ波自体は太陽が担っている、このように考えられます、考えられますが担っています。太陽というのはもちろん光も出すし、テラヘルツ波も出すし、もっと低い次元の電磁波も出す、非常に発光して発光じゃない、周波数を出している存在ですけれども、光というものが照らして物質というものをの認識を人間にさせているわけなんですけれども、そんな太陽は、テラヘルツっていうのは光の周波数よりもうちょっと下に当たるんですね。もうちょっと上に上がっていくと光子、光という周波数になっていって、その上になっていくとガンマ線であるとか X 線であるとか、一番周波数が高いものの宇宙線なんかがあるんですけれども、まあ、テラヘルツ波というのはミトコンドリアと大きく関係しているのではないかという具合に予想されるんです。だから太陽が当たるとか当たらないとかというよりかは、太陽が存在する限りは人間は死なないということなんですよね。なんだか狐につままれたような話かと思うんですけど、それを証明してくれるものがミトコンドリアという独自の DNA を持った存在なんです。でです、じゃあ我々普通にですね、貧乏な家庭や中産階級で育って、そうだと間違ったことを教えられてここまで生きてきた、私は54歳ですが、まあそれでも20歳とか17歳とかもう大人になってしまってから、それを知った人はどう元来の形に変えていけばいいのかというと、ミトコンドリア細胞6対4を逆転させるとか、ミトコンドリアが6で解凍系が4という具合に、どんどんどんどんミトコンドリア細胞を人間のアーキテクチャの中で増やしていけば、口から取る食事、直接の解凍系等を摂取するというところからどんどん遠のいていくんではないのかなということが、簡単な方程式で出てきますよね。だから理解度が低かった時代は、それは妄想だろうとか、信じ込みだろうとか、あいつは死ぬに違いないとか、まあそんなような信じることすらできなかった時代、要するに文明が入ってなかったアフリカの奥地にテレビ持ってって、テレビを叩き壊して後ろに人間がいるか確認するような、そういう野蛮なことを我々はやってきたわけです。でもロックフェラー大学の大隅教授とか、アボトール先生とか、秋山義種さんとか、ね、そういう人たちがプラーナ、まあ、あとは飛沢誠一さんとかがプラーナに関して考えてくれた、八山俊彦先生という佐賀県のクリニックの先生は、気の人間学という本をですね、約30年弱前に、出版されすでにされていらっしゃって、この先生というのは武道もやってらっしゃって、医学の趣味として合気道とかそういうものを研究する上で気功とかを勉強していたんですが、実は気功っていうのはその武術だけではなくて、いろいろなその気の流れとかプラーナ経脈とか、そっちにつながっていって、マッサージとかそういう、まあ、ジャンルですよね、そういう東洋医学的な部分にもつながっていって、東洋医学と西洋医学両方を取り入れた自分独自のクリニックを佐賀県で展開されていらっしゃい、現在もいらっしゃいますね、八山クリニックの八山俊彦先生ですね。でもこんな方々、このね、秋山先生やらそういう その他の方々のおかげで、そのメカニズムというのが僕の中ではマージされて、解決しました。あ、だから人間って食わなくてもいいんだなって。ではです、じゃあ今日から食うのやめようと思った時に、もう一つの問題点が出てくる。それは精神性だと思うんですよ。今まで食べていた味というやつですね、しょっぱい甘い辛いは、それは楽しいことですよね。だから味を楽しむために、何かを口にするということは、なかなかすぐやめてしまうと精神的にダメージを受けてしまう。人間というのは味という喜びっていうのは本当に至上なもので、本当にですね、心を豊かにしてくれますから。だから味という部分での食事の回数ということを考えるのかもしれませんが、まあそれもですね、例えば何月何日にこれを食べるからそれまで食べないとこうっていうような解決方法とかいろいろあると思いますし、そこにだから突然そこに至る必要はないと思うんですよね。だから断食なんて苦しかったら、たった一日だけ食事を抜いてみる。ああうまくいったな。でも慣れ、人っていうのは慣れっていうのがあるから、ああじゃあもう普通の今までやってきた生活に戻す。そしてその来月ぐらいに2日ぐらい断食してみる。ああできたな。それをだから3日に増やして、4日に増やして、1週間に増やして、2週間に増やして、最終的に僕がやったことですけど40日断食すれば、あの腐食という領域が見えてくるんですよね。だから全てその段階を追ってやらなければいけないことだと思います。だから急にやろうとか、誰かがやれとか、座禅を組んでバシバシ体ぶったたいて強制的にみたいな、その断食寺とか腐食寺みたいなことってのは、とはもうまるで正反対だと思います。それをやることは間違いですね。なので、必ずいろんな人が断食腐食にチャレンジするときは、あの段階を経てやりましょうという話です。それは、秋山義種さんはジャスムヒーンさんという腐食者から学んで、腐食を、経験されたんですが、ジャスムヒーンさん自体がもうインドの、ね、哲学とかいろいろ勉強された非常にスピリチュアリティの高い人であり、その領域には我々一般庶民はなかなかすぐはいけないですよ。これはどう考えたって、だって今までそういう生活してないんですから、我々一般庶民は。秋山義太さんはお寺のお子さんということもあって、そういう体験やらがあって地盤があったからですぐできた。でもジャスム・ヒンさんの本は実は悲しいことにベストセラーになって、ジャスム・ヒンさんの本の通りにやったら死んでしまったって、訴訟がジャスム・ヒンさんのせいだという具合に訴訟が起きたりとか、いろいろな問題があったんですね。だからじゃあジャスム・ヒンは間違いかって言って、実際に腐食を、体現させてホテルに缶詰にしたらしいんですよ。それで医者と一緒にいさせて、それで血糖値やなんかが下がったりなんかがしたもんだから、これはもうすぐ死んでしまうって言って、もうすぐにその断食はやめだみたいなことで、あいつは嘘つきだみたいな反抗をしたみたいなんですけど、当然ですね、食わなければ血糖値下がるのは当たり前だし、それが直接死んでしまうとかいうことではないけれども、医学の常識というものに勝手に当てはめて死ぬと決めつけて、じゃあ実際ジャスム・ヒンさんは死んだのかって言ったら死んでない。ただ心拍がおかしくなったりとかっていうことは過程のプロセスにおいてはあるんですよ、そんなの。でもそれの体の入れ替え、ライトボディなんて言葉がありますけれど、体を組成している細胞の入れ替え、ミトコンドリア細胞を優勢にしてしまうということですね。だから解凍系を優勢じゃなくて逆転させてしまう。こうやることによってプラーナ中心で、人間は生きていけるんだということであって、極論ではないということ。必ず、その段階を経なくてはいけない ということの認識が我々人類に足りなかったということだと思いますよ。それを知っとかないと、こいつは嘘つきだとか、これは幻想だとかっていう、なんていうの、言い争いとか、くだらない論争がいつまでも続いちゃうと思うんですよ。物事っていうのは段階的にやらなくてはいけないということ、突然何かやったらろくなことはないという話ですね。まあそんなところで、これを言ってる人があまりにもいないいない、寂しい。でもこれは伝えたいということで、本日も一本ラジオを撮ってみました。リーバイロンでした。ありがとうございました。